平成31年度施政方針を申し上げます。本日ここに平成31年壱岐市議会定例会3月会議の開催にあたり、市政運営について所信の一端を述べますとともに、平成31年度当初予算案、また前会議以降本日までの市政の重要事項等についてその概要を申し上げ、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、平成20年4月18日市長就任以来、議員各位並びに市民皆様の多大なご理解ご協力を賜り、壱岐市の振興発展のために全力で市政運営に取り組んでまいりました。今年は3期目の実質的な最終年を迎えておりますが、一昨年4月に施行されました有人国境離島法を後ろ盾とする各種施策、関係省庁が一体となって強力に推し進める SDGs 未来都市自治体モデル事業に係る施策、昨年12月に可決・施行されました自治基本条例に基づく市民共同事業など、人口減少や高齢化をはじめとする本市が抱える諸課題に対し、持続可能な地域社会を目指し将来を見据えた各種事業に鋭意取り組んでいるところであります。改めてその職責の重さを痛感するとともに、本市のさらなる飛躍に向けて全力で邁進する決意に満ちております。平成29年4月から施行されました有人国境離島法は、まもなく2年が経過しようとしております。本法律の施策の重要な柱の一つである雇用機会拡充事業については、2年間で創業8件、事業拡大50件の交付決定を受け、雇用創出数145人の実績見込み数となっております。航路航空路運賃の低廉化につきましては、昨年4月から12月までの利用者数が全体で628,674人、そのうち割引運賃の適用者は227,985人で、全体利用者数に占める割合は 36.3% となっております。全体利用者のうち、壱岐・博多間のフェリー・ジェットフォイルの利用者が対前年度 2.7% 増、壱岐・長崎間の航空機利用者が 1.4% 増となっており、市民皆様の経済的負担緩和と利便性の向上につながっているものと捉えております。また国境離島島民割引カードの発行につきましては、1月末現在 17,392人の方が申請されております。免許証等での確認による運賃低廉化の適用は本年3月末までとなっており、4月以降は必ず国境離島と島民割引カードの提示が必要となります。このことについては、回覧、広報誌、告知放送、壱岐市ケーブルテレビで周知しておりますけれども、市民皆様には早めのカード作成についてご理解ご協力をお願い申し上げます。以前から長崎県知事に要望しておりました第153回九州地方知事会議及び第35回九州地域戦略会議が6月4日から5日にかけて本市で開催されます。九州、山口、9県の知事及び九州の経済団体の代表者をはじめ約150名の皆様が来島されます。これは離島初の開催であり、本市の PR につながる絶好の機会と捉え、おもてなしの心を持って対応してまいります。本年度の壱岐市長特別表彰につきましては、第34回全国小学校陸上競技交流大会の男子400メートルリレーの壱岐ジュニアランナーズ、同大会女子走り高跳びの松本ひまりさん、第49回ジュニアオリンピック陸上競技大会女子800メートルの野村夏樹さん、女子走り高跳びの走り幅跳びの長岡由紀奈さんを表彰いたしました。受賞された皆様に心からお喜び申し上げますとともに、今後のさらなるご活躍を期待をいたします。次に、社会資本整備総合交付金を活用した船舶リプレース事業により、引導寺唐津航路に就航しているフェリーあずさが更新され、本年4月1日からダイヤモンド行きが就航予定となっております。唐津・引導寺航路の充実により、さらなる交通・交流人口の拡大に寄与するものと期待をいたしております。本市における公共交通機関をより便利で持続可能なものにすることを目的とした壱岐市地域公共交通再編実施計画につきましては、 地域の特性や利用者ニーズに応じたコミュニティ交通の導入等、自治公民館や公共交通関係事業者、各関係団体との協議を重ね、本年3月までに策定することとしており、市民皆様の生活に密着した公共交通体系の構築に取り組んでまいります。福島県楢葉町へ東日本大震災の復興応援のため、平成24年度から3年間、技術職員を派遣いたしました。これを契機に、平成26年から楢葉町の小学生が修学旅行で壱岐市を訪れ、壱岐市からは渡良小学校の児童が楢葉町を訪れております。子どもたちが交流を深め、互いの伝統や歴史、文化、環境などを幅広く学習する素晴らしい機会となっております。平成28年9月4日の防災、教育、経済友好交流、パートナーシップ宣言を踏まえて、今後さらに両市町の友好の絆を深めるため、友好都市の提携を図りたいと考え、今回議案を提出しております。さて、総合計画はすべての計画の基本であり、地域づくりの最上位に位置づけられる計画として、本市が今後も取り組もうとするまちづくりの方向性を示すものです。現在、平成27年度から平成31年度までの5年間の第2次壱岐市総合計画に基づき、総合的かつ計画的に各種施策に取り組んでいるところであります。今回策定する第3次壱岐市総合計画では、壱岐市町人仕事創生総合戦略、合わせて昨年選定を受けました SDGs 未来都市自治体モデル事業の誰一人取り残さないという基本理念を含めた計画を予定をいたしております。今後5年間の具体的な政策、事業を示す計画として策定することから、人口減少と超高齢化社会の到来、社会・経済情勢の大きな変化に伴う市民ニーズに対して対応した計画の取り組みが重要であります。本市が進むべき将来ビジョンを明らかにし、そのビジョンを達成すべく、現在、壱岐市総合計画審議会において諮問しております。さまざまな分野の関係者による幅広いご意見をもとに、骨子案の調整を行っているところであります。SDGs の推進については、昨年8月末に策定した壱岐市 SDGs 未来都市計画書に基づき、経済、社会、環境の3側面を統合的に取り組み、各種事業を展開しているところであります。平成31年度の主な事業といたしましては、アスパラハウス栽培でのスマート化の実証実験を行うため、土壌管理センサーを活用したデータ収集、分析作業等を実施し、生産性の向上と労働負荷の効率化につなげる取り組みを行ってまいります。また、SDGs の島内周知を図るため、市民参加型のイベントや、島内中学生への環境啓発プログラムを実施するなど、幅広く SDGs の浸透を図ってまいります。地域が抱える課題への対応や、市民皆様が主体となったまちづくりを進めるため、市民、市議会、行政等の責任と役割分担を明確にし、本市における自治の基本原則及び市政運営に関する基本的事項を定めた壱岐市自治基本条例の具現化のため、コミュニティ活動を推進する新たな組織に関し、必要な事項を定めた壱岐市まちづくり協議会設置条例の議案を提出し、所要の予算を計上しております。市民皆様が主体となる共同のまちづくりを実現するため、より一層の取り組みを進めてまいります。松永安左衛門記念館については、昭和46年の開館以来、壱岐市が生んだ偉人である松永王の功績を称え、後世に伝える役割を担ってまいりましたが、今後の管理運営の在り方などについて、再度検討する必要があると考え、松永安左衛門記念館運営検討委員会を設置いたしました。本委員会の委員には6名の皆様にご就任いただき、これまで2回の会議が開催され、松永記念館の将来的なあるべき姿について総合的な協議がなされており、本年度内に委員会からの提言書をまとめていただく予定であります。次に、行政組織の再編について申し上げます。平成30年度は SDGs 未来都市の選定及び自治基本条例の制定等、本市にとって新たな取り組みの基礎を構築することができた、まさに壱岐市の将来を見据えた変革の年だったと考えております。 今後は SDGs 未来都市構想を中心に、新エネルギーやテレワーク等の本市の未来づくりに関すること、地域の主体的な取り組みを推進するまちづくり協議会に関すること等の施策を着実に推進するため、本年4月1日から SDGs 未来課を新たに設置することといたしました。本施策は全庁的かつ横断的な取り組みが必要であることから、総務部に配置することといたしております。また現在の企画振興部観光商工課をそれぞれの各事業の取り組み強化を図るため、観光課と商工振興課に分け、これまで地域振興推進課で担当してきた国際交流インバウンドの推進及びウルトラマラソンについて、すでに1000人を超える外国人の方々が来島されるなど、国内観光客との一体的な対応が必要であること、ウルトラマラソンにつきましても、本市の秋のイベントとしてしっかり定着し、今後は観光と絡めた取り組みを推進し、さらに発展させる必要があることから、これらをはじめとする各事業を観光課で担当することとし、地域振興推進課については廃止することといたしました。将来の意識を見据えたこれらの施策について、新たな組織が中心となり、全庁横断的な取り組みを進め、成果を上げてまいりたいと考えております。壱岐市ケーブル施設の市政管理者については、引き継ぎに日数を要しており、市民サービスに影響が出ないことを最優先にし、当初予定しておりました平成31年4月1日の指定管理者の移行について、指定期間を延長する方向で協議を進めております。これまで市民皆様にはサービスに影響が出てくるのではないかと大変ご心配をおかけいたしましたことを心からお詫びを申し上げます。この件につきましては、3月9日からの壱岐市ケーブルテレビのようこそ視聴室への番組において、改めて市民の皆様にお知らせをいたします。今後も移行手続きにあたっては、これまでのサービスを継続し、市民皆様に影響が出ないよう進めてまいります。次に、産業振興で活力あふれるまちづくりについてでございます。まず、農業の振興につきましては、壱岐市農業の持続的発展と活力ある農村の構築を目指し、各種施策を講じているところであります。これから農業の担い手不足にどう対応していくかが最重要課題であり、将来において持続可能な農業振興を図るため、これまでの各種施策を継続するとともに、農業生産基盤の整備を促し、集落営農組織を育成することにより、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる環境づくりを進め、農協等関係機関と連携しながら農業生産額の向上に努めてまいります。現在、集落や地域が抱える人と農地の問題を解決するため、人農地プランを策定し、地域農業の担い手となる新規就農者や認定農業者、集落営農組織、異業種参入等多様な担い手確保対策を推進しております。認定農業者につきましては、現在291経営体を認定しており、法人経営体が42経営体、また集落営農法人が29組織と本市農業の柱となっております。これらの担い手を中心として、農地の利用集積や農業経営の規模拡大など、今後も引き続き経営安定に向けた育成支援を行ってまいります。また、米政策改革の定着に向け、食料自給率と自給力の向上にするため、米、麦、大豆等の重要な農産物を対象とした農業者に対する経営所得安定対策は、昨年度とほぼ同制度に変更はなく、生産現場への影響はないものと考えております。一方、米に代わる作物の振興が課題となっている中で、高収益品目のかぼちゃ、ブロッコリー、加工用業務用野菜の作付け面積及び収量の拡大を図り、農業者の所得向上につなげてまいります。複合部門の重要な作物である野菜、牡蠣、果樹等は高生産性、高収益が望める作物であります。今後も補助事業等を活用して施設整備への支援を講じてまいります。特にアスパラガスにつきましては、平成30年度の栽培面積は前年比 0.5 ヘクタール減少の 13.9 ヘクタールでありましたけれども、単収は 3.2% 増の2489キロと12年連続県下トップの成績を維持しており、 今後も面積の拡大と単収3トンを目標とし、揺るぎない産地形成を図ってまいります。本市の肉用牛振興につきましては、壱岐市肉用牛改良対策会議の改良方針に基づき、優良系統牛の維持に対する支援を継続してまいります。本年2月の子牛発育では、前回比 93.4% となっており、今回値下がりはいたしましたけれども、去勢メスの平均で79万2000台と、依然高値が続いている状況です。平成31年2月末現在における繁殖メス牛の飼養頭数は、昨年度末に比べ飼養農家が22個減少したにもかかわらず、173頭増えており、6000頭を超えている状況です。これは、壱岐市農協が継続的に取り組まれているチャレンジ7000事業をはじめ、関係機関の各種増頭対策等によるものと考えており、今後も引き続き生産基盤の強化、増頭対策に取り組んでまいります。農地整備は各種営農施策を展開する中で重要な基盤であり、高付加価値作物の栽培、農業コストの縮減は持続可能な農業の根幹となるものです。現在、壱岐島内の補助整備率は 61% でありますが、昭和初期に小区画で整備され、農業用施設の老朽化が著しい地区が点在しております。これらの小区画の農地について、平成31年度から農地中間管理機構への農地の集積を前提とした新たな基盤整備事業が始まり、県内で採択第1号として、五村町木田地区において、整備面積 23.3 ヘクタールに取り組むこととしております。これにより、現在の大型農業機械を利用した高収益作物の展開と同時に、担い手の育成を並行して行ってまいります。平成29年に発生した農地・農業用施設等災害復旧工事については、平成31年2月末現在、国庫補助金交付決定箇所526地区中、241地区で約 46% の発注率となっております。なお、これまで受注業者において、技術者、建設資材等の不足により、受注できない状況となっておりました未発注分については、発注計画の見直しについて、国、県と協議を行い、繰り越しの手続きを行っているところであり、今後、国の繰り越し承認をいただき、随時発注を行ってまいります。また、平成30年祭の災害復旧行為についても、平成29年祭の発注計画の見直しの影響により、平成31年度以降の発注となりますが、いずれも早期の発注に鋭意努めてまいります。関係農家の皆様には、本年の作付等に影響は生じ、大変ご迷惑をおかけいたしますけれども、ご理解とご協力を賜りますようお願いをいたします。本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減少、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化、並びに後継者不足など、依然として厳しい状況が続いております。平成30年4月から平成31年1月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと、漁獲量は 6.8% 減の 2229 トン、漁獲高は 1.6% 減の21億8100万円となっており、資源の減少や漁場環境の悪化等による全国的なスルメイカの不漁やクロマグロの資源回復のための漁獲抑制、台風などの天候不良、さらには燃油価格の上昇、磯焼けによる藻場の消失など、漁家及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。このような中、漁業用燃油については、国の漁業経営セーフティネット構築事業での給湯対策補填が今年2月に発動していることと、市内漁協の漁業用燃油単価が高騰していることから、高騰に伴う市独自の支援策として、昨年度に引き続き、漁価経営の安定と水産物の安定供給を維持及び確保するため、漁業用燃油1リットル当たり10円を補助することとし、所要の予算を計上いたしております。また、本市周辺海域の磯焼けが非常に進んでおり、藻場が消失し、深刻な状況にあることから、磯焼けの原因の一つである食食性魚類、磯積みの駆除を行い、藻場の回復を図ることを目的として、磯積みの捕獲に対し、 1尾あたり150円から200円を補助することとし、所要予算を計上しております。合わせまして、水産資源改善、藻場回復、栽培漁業を推進することを目的として、地域おこし協力隊1名を募集することとしており、所要予算を計上いたしております。水産業の振興を図るため、市単独事業として意欲ある担い手育成支援事業の認定漁業者制度並びに漁業後継者対策事業、漁業近代化資金等制度資金の利子補給、漁獲共済、漁船保険掛け金の助成、また漁船漁業の機器整備の充実を図るため、漁船近代化機器導入への助成、さらに密漁による被害を防止するための監視活動に対する助成など、引き続き実施をしてまいります。国県の事業といたしましては、離島輸送コスト支援事業、離島漁業再生支援交付金をはじめ、特定有人国境離島漁村支援交付金、漁業就業者確保育成総合対策事業に取り組んでおります。今後もこれらの制度を積極的に活用いただき、漁業漁村の活性化を図ってまいります。栽培漁業につきましては、壱岐栽培センターを活用し、アワビ31万個、赤ウニ28万個、カサゴ18万尾の種苗の生産放流を計画いたしております。限られた資源を持続的に利用し、漁業者の所得の安定向上を図るため、効率的な種苗の生産放流を行い、水産資源の維持回復に取り組みます。漁港整備につきましては、補助事業により渡良漁港、物揚げ場のかさ上げ、用地舗装、諸津漁港岸壁、物揚げ場に簡易浮産橋の設置、八幡浦漁港物揚げ場に簡易浮産橋の設置を計画いたしております。また今後、漁港施設の老朽化による改修が必要となることから、各施設の調査検討を行い、機能保全計画の策定を進めてきたところであり、計画に基づき、本年度渡良漁協、麦屋上田地区、防波堤、大久保漁港、八幡浦漁港臨港道路の機能保全対策工事を予定しております。平成30年の本市への観光客数を推測する上で重要な指標である九州優先と ORC の乗降客数は74万7355人で、対前年比 102.5% となっております。これは平成29年4月に施行された有人国境離島法による滞在型観光促進の取り組みや、 JR 西日本とのタイアップによる新幹線で駅に行きたいキャンペーン等の事業展開の成果であると捉えております。壱岐国博物館については、本年度の入館者数が1月末現在で83,455人、対前年比 96% となっておりますけれども、本年中に入館者数100万人を達成する見込みとなっております。また来年3月14日には開館から満10年を迎えるため、この節目に10周年記念事業を計画しております。4月からは新指定管理者となりますが、島全体の情報発信の拠点施設として今後も有効活用してまいります。 FDA 富士ドリームエアラインズでは、大型観光バス2台分に相当する座席数76から84席という所有する機体のサイズを生かして、チャーター便事業を展開されておりますけれども、このチャーター便を活用して壱岐対馬の旅行商品が造成され、3月に6本、5月に4本が再考される予定となっております。名古屋空港、信州松本空港、岡山空港、広島空港発で対馬空港着、船を利用して壱岐へ来島いただき、壱岐では1泊または2泊していただける行程となっております。さまざまな旅行形態がある中で、近くの空港から直接目的地に到着できる利便性は高く評価されておりまして、チャーター便という特別感なども高評価につながっているものと思われます。このような好機を逃すことなく、今後も積極的な誘致活動に取り組んでまいりますが、壱岐空港がこれらの便に対応できないことを大変残念に思っておるところであります。地方創生推進交付金を活用した観光振興施策について、大きく2つの事業を予定いたしております。まず1つ目は、壱岐島リブートプロジェクトとして推進しているイルカパークの再生であります。行政の持つ施設や環境であっても、税金を投入して単に維持するのではなく、 施設等の効果を最大化し、しっかりと維持費や人件費を生み出し、継続的な経営をすることで地域を牽引していく。このことをファシリティマネジメントと言いますけれども、その第一歩としてイルカパークの再生に取り組みます。現在、担い手となる第三セクター、イキパークマネジメント株式会社において準備を進めており、3月中には施設の改修を終え、4月25日にリニューアルオープンを予定しております。また、4月から指定管理者制度へ移行することとしており、今回、指定管理者の指定について議案を提出をいたしております。2つ目の事業として、新たに、壱岐島リゾートアイランドプロジェクトに取り組むことといたしております。宿泊施設を重要な観光インフラと捉え、市内の宿泊施設に対する改修支援補助と、島全体のサービス、品質向上のための研修施設機能を有したリゾート型宿泊施設、整備支援補助の2つの制度を設けることといたしております。これらにより、可処分所得の多い層をターゲットとし、また企業誘致も視野に入れ、幅広いニーズに対応した受け入れ体制の強化を図り、並行して、当該からのアクセス強化を含めた積極的なプロモーションを行うことで、観光振興による地方創生の実現を目指してまいります。環境省において、国民保養温泉地に指定されている湯本温泉を含むすべての国民保養温泉地について、計画書の見直しを完了することとされております。これに伴い、長崎県での見直しスケジュールが示され、本年11月末までに計画書を提出することとなっておりますので、本市におきましてもスケジュールに沿って計画の見直しを進めてまいります。福岡事務所につきましては、ベイサイドから博多駅前に移転して2年が経過しようとしておりますが、博多駅前という立地の良さから営業活動等における利便性が飛躍的に向上しております。このようなことから、これまで土日祝日も解消してまいりましたけれども、4月からは土日祝日は閉所し、平日の営業等のさらなる強化を図るとともに、土日のイベント等にも柔軟に対応することと出しております。商工業の振興につきましては、現在の日本の好景気が高度成長期のいざない景気を超えて戦後最長となるのではないかという予測があるものの、離島部における地域経済は依然として厳しい状況にあります。そのような中、本市の有効求人倍率は、有人国境移動法の雇用拡充事業や生き水効果もあり、昨年の8月には 1.6 倍で県内最高となりました。商工振興を推進するためには、人手不足の解消が必要不可欠であり、そのため、長崎県と連携し、東京、福岡を中心とした移住就職相談会に計6回参加し、85組、99名の相談を受け、そのうち3組、4名の方については、すでに壱岐市へ移住をいただいております。また、市内では昨年12月6日に、壱岐の島ホールにおいて29事業者に参加いただき、第3回目となる壱岐で働きたい方のための就職相談会を開催いたしましたが、相談者は17名にとどまりました。今後も人手不足解消に県や国の関係機関と連携を図り、効果的な方法を模索しながら雇用人材確保に取り組んでまいります。壱岐仕事サポートセンター壱岐ビズについては、1月末現在での相談件数が629件となっており、本年度の目標としておりました500件を上回る状況となっております。また、2月11日には、森センター長の招請により、堀江門こと堀江貴文氏が来頭され、森センター長と地方の可能性について語るトークイベントが開催され、多くの市民皆様にご来場いただきました。今後も新設する商工振興課と連携し、壱岐ビズならではの取り組みを行いながら、さまざまな業種の皆様とともに、売上向上等を目指し、本市の経済浮揚に向けて積極的に取り組んでまいります。一昨年8月に設立した一般社団法人、壱岐市ふるさと商社が、壱岐産品の販路拡大に向けて精力的に活動しております。飲食店向けの壱岐産食材の販売をはじめ、通販サイト、壱岐なお取り寄せにおける全国の個人のお客様に向けた販売、高級卵、小金丸等のプライベートブランド商品の開発、販売等、多くの方々にご好評をいただいております。特に、 人気そばチェーン店を全国に展開する株式会社家族亭様のご協力によりまして、1月中旬から3月上旬まで全国76店舗で実施している九州の恵みと壱岐フェアでは、壱岐産食材の活用のみならず、全テーブルに壱岐の紹介が掲載されたメニュー表が設置されるなど、物産観光の両面での本市の PR 及び活性化に大きく寄与する取り組みでありました。壱岐市ふるさと商社の売上につきましては、今年度の目標を2000万円としておりましたが、すでにその目標を達成している状況であります。今後も引き続き地域商社事業の推進による壱岐産品の販路拡大に取り組んでまいります。次に福祉健康づくりの充実で安心のまちづくりについて申し上げます。地域の福祉力の向上を図るため、民生委員、児童委員や関係機関との連携を一層強化するとともに、自治公民館における福祉保健部や壱岐市社会福祉協議会が進める福祉協力員の設置を支援し、災害時等に支援を要する方々を地域で支える組織づくりに努めてまいります。またみんなで支え合い、尊重し合い、安心して生き生きと暮らせるまちづくりを基本理念として挙げ推進している第2次壱岐市地域福祉計画及び障害者のための施策に関する基本的な計画である第2次壱岐市障害者計画が、本年度は中間年度となることから、 PDCA サイクルに基づく計画の進捗状況等の点検評価を行い、計画の達成に向けて適切に対応するとともに、次期計画策定に向けたデータ分析を行ってまいります。平成27年10月1日に経営異常した特別養護老人ホームについては、社会福祉法人維新会による特別養護老人ホーム壱岐の心として順調に運営がなされているところであります。一昨年から建設が進められておりました新施設につきましては、本年1月末に完成し、3月3日に入所者の引っ越し等が行われ、3月16日に開所予定となっております。この施設は木造建築で、住居整理の介護、食事、医療連携といった基本機能の充実に加え、1階には今まで 別棟で運営していた通所介護デイサービスセンター壱岐の心を配置移転され、地域交流スペースも併設されるなど、地域住民の交流の場として活用についても期待をされます。本年10月に予定されている消費税、地方消費税等 の引き上げによる低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、下支えするため、低所得者、子育て世帯向けのプレミアム付き商品券の発行等を行うこととなりました。先般、国から制度の概要と、平成30年度補正分及び平成31年度当初分の国庫補助金の目安額が示されたことを受け、本年10月の発行に向け準備等を行うため、平成30年度一般会計補正予算に所要額を計上し、繰り越し手続きを行うことといたしております。平成31年度分につきましては、今後示される詳細な事業概要を受けまして、本年の市議会6月会議において補正予算として計上する予定であります。引き続き事業の遅延等がないよう準備を進めてまいります。子育て支援と就学前の教育及び保育の充実につきましては、昨年の市議会3月会議の施政方針で申し述べましたように、石田幼稚園と石田保育所を一体的に運営する壱岐市初の養蜂連携型認定こども園として、石田こども園を4月1日から開園いたします。このこども園では、今までの保育事業に加え、就学前の3歳児以上児の、幼稚園教育の実施と保育環境の充実を図り、幼児教育保育の量と質を拡充するとともに、既存の保育施設と新しい園舎を活用することによって、待機児童の解消に向けて取り組みます。また、子育てに関する相談活動や、親子の集いの場の提供、園庭開放を行うなど、地域の子育て支援の充実を図ってまいります。待機児童解消に必須となる保育士の確保に向けては、県などの関係機関と連携を図り、積極的に取り組んでまいります。幼児教育及び保育の無償化につきましては、本年10月からの消費税率 10% への引き上げによるもので、先般2月12日に閣議決定されました。 これは3歳から5歳については全世帯、0歳から2歳児については住民税非課税世帯が対象とされ、本年10月1日から認可保育所等の保育料などが無料になる情勢であります。現段階では詳細が確認できておりませんので、制度内容等が国から示され次第、実施に向けて取り組んでまいります。次に、児童扶養手当の支給月がこれまで4ヶ月分ごとの年3回の支給だったものが、本年11月支給分から奇数月に2ヶ月分ごとに年6回支給するように変更されたため、所要の予算を計上いたしております。市民皆様が健やかで心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指すため、第2次育児保健事業計画に基づき、各種検診、相談、予防、健康教室等の充実を図ってまいります。市民皆様の健康を確認できる場としての特定健診及びがん検診においては、域医師会のご協力、ご支援のもと、例年6月から11月まで実施しておりますが、実施期間を3ヶ月延長し、6月から2月までの実施を計画をいたしております。また行政と両輪でご活躍いただいております食生活改善推進の皆様には、私たちの健康は私たちの手でというスローガンのもと、総勢約170名の組織力と結束力で食生活改善に加え、郷土料理の伝承、また各種健診の受診勧奨など、健康づくり全般にわたる啓発をあらゆる場面で展開していただいております。本年3月に策定予定の遺棄し命を支える自殺対策計画の推進につきましては、誰も自殺に追い込まれることのない遺棄死の実現を目指し、地域の皆様、各関係団体の皆様のご理解とご協力のもと進めてまいります。国民健康保険につきましては、平成30年度から県に財政運営責任等が移行され、市・町は資格管理、保険給付、保険税率の決定、付加・徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き行うこととなったところであります。国においては、平成31年度においても引き続き、都道府県に対し、激変緩和財源が確保されることとなり、本年1月11日に国民健康保険税として徴収し、県へ納付することとなる国民健康保険事業費納付金並びに、市へ交付される保険給付費等交付金の所要額について、県から通知を受け、平成31年度の予算編成を行ったところであります。追加公費の投入や、これまでの財政基盤が脆弱であった小規模保険者による保険運営から、県単位の保険運営となったものの、本市においては、被保険者数が減少する中、1人当たり医療費の増加、および前期高齢者交付金の精算による減額等により、県への納付金が増えることとなったことから、税率等の見直しが必要なところでありますが、本年度予算においては、財政調整金からの繰り入れで補填し、本市の国民健康保険税率等については、据え置くことといたしております。引き続き、国民皆保険制度を支える国民健康保険の財政安定化のため、滞納処分を含めた収納対策に取り組み、収納率の向上に努めるとともに、第2期データヘルス計画に基づき、特定健診受診率の向上、特定保険指導の充実、並びに重症化予防対策等による保険事業を推進し、医療の適正化を図ってまいります。介護保険につきましては、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進めているところであります。平成31年度は、第7期介護保険事業計画の中間年度にあたり、新規事業として計画に盛り込まれている認知症対応型グループホームの施設整備について、昨年12月21日開催の選定委員会において事業者が決定しておりますので、平成31年度末までの完成に向け支援に努めてまいります。また、平成30年度から第7期介護保険事業計画及び県が策定した第7次医療計画が同時にスタートしており、計画の推進にあたっては医療と介護の連携が不可欠でありますので、市といたしましても、域医師会をはじめとする関係機関との連携調整を図ってまいります。 後期高齢者医療制度につきましては、平成20年度の制度発足以来、運営主体である長崎県後期高齢者医療広域連合との連携のもと、被保険者皆様が適切な医療サービスを受けられるよう努めております。一方、後期高齢者の医療費は年々増加傾向にあることから、広域連合の委託事業である特定健診、特定保険指導の充実を図るとともに、糖尿病性腎症重症化予防事業を引き続き実施し、人工透析の導入患者の予防や導入時期を遅らせることにより、対象者皆様の生活の質の維持と医療費の適正化を図ってまいります。また後期高齢者医療保険料については、所得の低い方に対する保険料均等割の軽減特例措置について、本年10月から消費税増税に伴う介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金が支給されることに合わせて見直されることになっております。次に、安全安心で環境に優しい街づくりについて申し上げます。地球温暖化の防止をより一層推進するため、再生可能エネルギーの導入、活用促進等、環境に優しい低炭素の島づくりに取り組んでおります。木質バイオマスエネルギーの取り組みにつきましては、平成28年度の実現可能性調査結果等に基づき、本市に適した長期的に維持可能な木質バイオマスエネルギー設備の導入に向けて、本年度経済合理性を含めた詳細な検討を行う設備導入事業化計画を策定しております。平成31年度以降、本計画の内容を十分精査した上で、木材の調達方法等にもさらに詳細な検討を加えながら、地域における関係機関や事業者等と木質バイオマスエネルギー量についての連携体制を整備して設備導入を進めてまいります。一方で、太陽光発電や風力発電においては、電力会社による出力抑制が実施され、活用されない電力が発生している状況であり、これらの余剰電力を水素に変換することにより、水素を利用した合理的な再生可能エネルギー導入に向けて、本年度に国の交付金を活用して、具体的かつ現実的な将来的ビジョン策定に取り組んだところであります。今後はこのビジョンに基づいて、実際の水素エネルギー設備を利用した実証研究事業に取り組んでまいります。再生可能エネルギーの導入拡大は、地球環境の保全に資することはもちろんですが、新たな産業を育む可能性も大きい事業分野として、本市の地域振興経済活性化にも大きな影響のある事業と考えております。本市が進める SDGs の取り組みにおいても重要な要素でありますので、他地域に先駆けた取り組みを今後も積極的に進めてまいります。近年は地球温暖化が原因と言われる集中豪雨や地震等の自然災害が全国各地で頻発しており、いつどこであっても災害と隣り合わせであるということを改めて認識させられております。このような状況の中、地域住民が互いに助け合う共助の要として組織化を推進してまいりました自主防災組織は、組織数189、組織率 92.5% となっており、避難訓練等防災活動の具体的取り組みも始まっております。今後もこうした自主防災組織の活動の活性化に向けた取り組みを進めてまいります。原子力防災につきましては、九州電力株式会社が玄海原子力発電所2号機の廃炉を発表いたしました。私は玄海原発の再稼働については一貫して反対してきておりますので、2号機の廃炉決定は歓迎の立場でありますけれども、廃炉まで30年程度かかるとされておりますので、九州電力にはより一層の安全対策と情報提供を求めてまいります。本市では7回目となる長崎県原子力防災訓練を2月2日に県壱岐市、松浦市、佐世保市、平津市及び関係市町が参加し、佐賀県、福岡県と同日に開催いたしました。玄海原子力発電所から放射能漏れ事故が発生したとの想定で、玄海原子力発電所から30キロメートル圏内に入る壱岐島南部の住民皆様が、霞本町ふれあいセンター風早に避難する訓練、郷村町三島地区の方々が本年度までに整備を完了した放射線防護対策施設に一時退避する訓練、自衛隊の大型ヘリコプター及び九州遊船のジェットフォイルを利用した福岡県直方市への広域避難訓練、 また今回初めて石田小学校の児童34名と教員5名の参加協力による学校施設からの避難訓練など総勢約250名の皆様の参加をいただきました。今回の訓練での課題等を検証し、より実効性のある避難訓練を構築してまいります。平成3年30年中の災害発生件数は火災36件、救急1748件、救助28件で、前年に比較し火災は12件の増、救急は24件の減、救助は5件の増でありました。火災原因につきましては、依然として焚き火が大半を占めていることから、今後も火災予防の周知徹底に努めてまいります。また救急現場において、怪我や病気の悪化を防いだり、救命率の向上を図るには、現場におられる方の適切な処置が重要となります。平成30年度の普通救命講習の受講者は656人で、うち壱岐市職員428名が受講いたしました。今後とも市民皆様への普通救命講習及び応急手当の普及啓発に努めてまいります。平成31年度の消防防災施設及び資機材の整備につきましては、郷の浦市を消防ポンプ自動車の更新、芦部地区第一分団格納庫の建設、防火水槽の増設、消防団のポンプ車、積載車及び小型ポンプの更新を行うことといたしております。災害は近年複雑多様化し、現場活動における潜在危険もますます増大しております。今後も壱岐市消防団をはじめ、関係機関との連携を強化し、市民皆様の安全安心のため、万全の体制を構築してまいります。指導整備につきましては、新年度当初予算において、補助事業の道路改良2路線、交通安全施設整備3路線、道路防災安全工事1路線と、記載事業7路線、単独事業15路線の整備費を計上いたしております。休憩者地崩壊対策事業につきましては、2地区の整備を予定しております。また昨年と一昨年に発生した公共土木施設災害につきましては、順次工事発注を行い、復旧を進めております。現在までの進捗状況は、発注率約 80% で、完了した箇所は約 65% であります。今後も引き続き、早期復旧に向けて全力で取り組んでまいります。公営住宅につきましては、壱岐市公営住宅等長寿命化計画に基づいて整備をしており、苦情団地の改修工事を社会資本整備総合交付金事業により行います。また単独事業といたしまして、大久保団地の外壁及び屋上防水工事、下水道接続工事と安泊地区の内部改修工事等を予定をいたしております。水道事業につきましては、平成30年度にアセットマネジメントを策定しており、長期的な視点に立った施設管理を行い、計画的に老朽管の更新を実施していくことで、優秀率の向上と水道事業の経営基盤の強化に努めてまいります。また現在、本市が保有している給水車は、初年度登録から約35年が経過し、老朽化しているため、所要の更新予算を計上いたしております。公共下水道事業につきましては、古城・大谷地区周辺の汚水管敷設工事と路面本復旧工事を行い、事業の促進を図ってまいります。漁業集落排水施設整備事業は、芦部地区の汚水管敷設工事が完了し、供用解消しておりますので、今後は接続の推進に取り組んでまいります。合併浄化槽設置整備事業につきましては、平成31年度も国・県の補助制度により、105基の設置を予定をいたしております。壱岐総裁場改築工事につきましては、周辺地域皆様のご理解とご協力いただき、現在地での建て替えを計画し、進めてまいりましたが、いまだ本体建築工事の業者決定に至らず、大幅に遅れることとなり、市民皆様にご心配をおかけしていることに対し、深くお詫びを申し上げます。現在の状況といたしましては、2月19日に、3度目の入札の広告を行い、4月1日に開札予定であります。今後も業務に支障を来すことがないよう、現施設の運転管理に努めながら、新施設の早期完成に向けて取り組んでまいります。次に、心豊かな人が育つ町づくりについて申し上げます。教育委員会の組織の再編として、 現在、壱岐国博物館内に配置している文化財課について、業務内容や教育委員会事務局との連絡体制の両面から検討を行った結果、芦部庁舎の耐震改修工事により、執務室の確保ができたこと、教育委員会事務局の一体化が図られることから、文化財課を社会教育課の中に文化財班として配置することといたしました。昨年6月に発生した大阪府北部地震による学校施設のブロック塀倒壊事故を受け、本市においても小中学校、幼稚園においてブロック塀調査を行っております。平成30年度、国の第一次補正予算でブロック塀冷房設備対応臨時特例交付金の安全対策の対象になっているブロック塀について、小学校10校、中学校1校、幼稚園2園の総延長1381メートルを要望するとともに、今回所要の要望及び繰り越し免許費を計上いたしております。次に、芦部中学校校舎改築及び改修行為については、建設用地内に農水管があり、現況調査及び対策協議等に不足の日数を要し、当初計画から3ヶ月程度遅れており、今回繰り越し免許費を計上しております。また、現芦部中学校校舎の解体費についても、国庫補助事業により所要の予算を計上いたしております。町人仕事創生総合戦略に掲げる離島留学制度、壱岐っ子留学につきましては、昨年9月から5名の留学生を受け入れ、里親留学、孫戻し留学ともに、小中学校での豊かな学びと地域で体験活動など、元気に過ごしております。また、本年4月からの壱岐っ子留学生を募集いたしましたところ、里親留学7名、孫戻し留学1名、親子留学3名の計11名の新たな申請があり、留学生として決定をいたしております。里親につきましては、新たに2名を委嘱し、計3名での受け入れの準備を進めており、随時募集を行っております。今後とも、地域で留学生を受け入れていただくとともに、地域の学校を支援していただきますよう、市民皆様のご協力をお願いいたします。今回、里親留学に係るホームステイ費託料を月額7万円から8万円に増額で計上いたしております。今後も人口減少対策の大きな柱として積極的に取り組んでまいります。春島学校給食調理場は平成23年9月から三島小学校児童及び教職員への配食をしてまいりました。開始当初は50食を配食してきましたけれども、31年度の児童数は4名で予想を超える減少となり、運営が大変厳しくなってまいりました。このような状況から、平成31年3月22日をもって休止し、次年度より学校給食センターから配送することとし、調理につきましては、新たに幼保連携型認定こども園の開設に伴う給食に対応するための学校給食センターの調理員増に充て、安全安心な給食の提供に努めてまいります。壱岐島内には古代より大陸との関わりが深い多くの歴史遺産が存在します。平成28年度から3カ年をかけてこの島の歴史文化遺産を改めて把握し、これらを島の宝壱岐遺産として後世に伝え活用していくための芯となる壱岐市歴史基本構想を策定いたしました。今後はこの基本構想に基づき、壱岐島内の貴重な文化財の適切な保護保存を行うとともに、魅力ある街づくり にも広く活用してまいります。次に、国内外交流が盛んな街づくりについて申し上げます。全国的な人口減少社会を迎えた現在、本市においても人口減少対策は喫緊の課題であり、平成28年度から移住相談のワンストップ窓口を設置し、 UI ターン者に対する移住支援や相談の受付を鋭意行っております。今年度は1月末現在で相談件数は135件、相談窓口を介した壱岐市への転入は45世帯70人となっており、右肩上がりの成果を上げております。またウェブサイトや SNS などの情報発信も定着しており、本市への移住検討者向け専用サイトである壱岐島暮らしへのアクセス数は県内自体で上位に位置しております。移住定住は仕事や住まい、子育て、医療、教育といった 幅広い分野の連携が特に求められるプロジェクトであります。平成31年度は新たな移住者確保対策として東京圏から UI Jターンの促進や地方の担い手不足対策のために国県と連携した移住支援事業、通称ワクワク地方生活実現パッケージ事業に取り組むこととしており、今回主要予算を計上いたしております。また去る2月9日に芦目浦地区の任意団体立町と芦目浦地区における移住促進並びに空き家の活用推進に関する連携協定を締結をいたしました。任意団体立町は地域の活性化を考える皆様で結成されており、空き家の調査や移住希望者に寄り添った相談の受け入れと自主的な活動に取り組んでいる団体であります。本協定の締結は芦目浦地区を移住モデルエリアと位置づけ、増加する空き家等を活用したすることで本地区への人の流れを促し促し、移住者や地区住民、子どもたちが交流を深めながら魅力的に暮らすまちづくりを目的をといたしております。立町の活動拠点施設は本年度に雇用機会拡充事業及び壱岐市まちづくり市民力事業を活用して空き家を改修し完成しており、平成31年度からその一角に市の移住相談窓口を設け、地域おこし協力隊を配置し、官民連携して移住定住を促進し、本地区のまちづくりにする活動に取り組んでまいります。国際交流につきましては、国際交流員によるマッシューズカフェや出前講座を実施し、コミュニケーションや他国の文化、歴史、価値観を市民皆様へ共有する機会を提供しており、小さなお子様から高齢者の方まで幅広く好評を得ております。また昨年の夏には在日フランス大使館が主催する日仏交流160周年事業により、フランス人アーティストが本市に1ヶ月間滞在し制作したアート作品が市に寄贈されております。この作品を壱岐島ホールに展示しており、滞在期間中に撮影されたドキュメンタリー映像が YouTube 等の動画配信サイトで公開されるなど、海外の方へ壱岐の魅力を伝えるツールとしての効果に期待をしております。インバウンドの推進につきましては、ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピック等の大型スポーツイベントの国内開催を見据えた取り組み、福岡市九州離島広域連携事業、いわゆる離島プロジェクト事業など、引き続き福岡市等と連携した施策を展開して誘客を図ってまいります。また3月5日本日でございますけれども、訪れたくなる地域づくりへの新展開として、事業構想大学院大学による壱岐島アートフェス構想が福岡市で開催されるクールジャパンシンポジウムにおいて提案されます。これらを踏まえ、外国人観光客と関わる市内交通事業者や宿泊施設、飲食店、体験事業者等の観光関係事業者のインバウンド受け入れ体制整備の支援を強化してまいります。一昨年の10月にオープンしたテレワークセンターは島内外からの認知が広がっておりまして、この流れをさらに加速化させるため、本市の魅力である自然を活用し、テレワークとバケーションを融合させたテレワーケーションを推進してまいります。具体的にはテレワークを軸とした働き方改革に、アウトドアや遊びの要素を追加し、家族でも楽しめるテレワーケーションの拠点化を図ってまいります。このことにより、働きながら休むという概念を導入し、企業の福利厚生制度の一つとして PR を行います。特に九州経済の中心である福岡都市圏に隣接しているという本市のメリットを生かし、福岡都市圏の企業に直接働きかけることで、より多くのテレワーク利用者の取り込みを図るとともに、移住者の増加も目指してまいります。今後さらに加速化する働き方改革の流れに乗り、新たな働き方改革の全国的なモデルとなることはもちろん、関係人口増加及び移住促進にもつなげ、時代に取り残されない活力ある島として永続的な地方創生を実現してまいります。本年度の壱岐な未来づくりプロジェクトにつきましては、市民皆様が中心となり、計4回の壱岐な未来づくり対話会を開催いたしました。この1年間の対話会を通じて、自ら実現したいと挙げられた8つのテーマについて、2月23日にその活動状況の発表会が開かれました。 また壱岐イノベーションサマープログラムについては本年度2回目の開催となり、今回も島内の高校生が東京大学、九州大学、早稲田大学等の大学生と壱岐の地域活性化について議論を重ねました。大学生と接する機会が少ない壱岐の高校生にとって非常に刺激的な機会だったと参加者の声を受けております。本年1月からは壱岐高校1年生の総合的な学習の時間に市の職員が講師として参加し、課題を見つける力を高める学習に協力しております。来年度以降に予定されている総合的な探究の時間を通じて壱岐や日本の未来を見据えた課題について考える機会に対しても本事業と連携しつつ対応していく予定であります。新しい価値を見出して起業家的な生き方をしている人たちに移住していただき、その活動を通して関係人口を増加させ、さらなる壱岐への移住者の呼び込みや新たな働き方の提案につなげることを目的として起業家人材育成事業を行っております。東京をはじめとする都会では効率化と生産性が求められ、働く人たちの多くが疲弊しつつあります。それゆえに自然のエネルギーがあふれる壱岐で生きている喜びを感じながら自分らしく生きるという新しい生き方、働き方ができることは大変大きな魅力となります。このコンセプトを打ち出し、東京や大阪を中心に行った人材の募集活動においては、壱岐が面白いことを始めたと大きな反響を呼び、すでに3人の起業家人材が起業に向けた活動を開始しております。次年度はさらに3名の採用を予定しており、本事業で採用された人材の方々の活動により、壱岐を拠点とした壱岐ならではの新しい働き方、生き方、暮らし方を創造し、将来のさらなる移住者の増加や壱岐の子どもたちの定住につなげてまいりたいと考えております。次に第3回の目の開催となった神々の島壱岐ウルトラマラソンについては、公式ホームページの充実や SNS での情報発信を有効的に行った結果、参加者数は年々増加をいたしております。またランナー向けのインターネット情報サイト内に掲載されている国内ウルトラマラソンランキングでは全国第2位の高評価を得ており、今年の大会の注目度も上がり、さらなる参加者数の増加につながるものと期待をいたしております。本大会は中高生や消防団をはじめとする各団体1000人を超えるボランティアの皆様に支えられ、さらには沿道で応援してくださった市民皆様、関係団体の方々など多くの皆様から積極的にご参加いただいております。このことは地域振興事業として、また町づくり事業としても大きな効果があったものと捉えており、事務局で試算した経済波及効果は5000万円以上であり、本市の観光振興にも大きく寄与したものと考えております。第4回開催となる今年の大会は10月19日土曜日開催予定とし、より地域に密着した大会となるよう計画を進めておりますので、関係機関、団体の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。次に議案関係についてご説明をいたします。本市の平成31年度の予算編成にあたっては、地方財政をめぐる国の動向に注視しながら、引き続き平成27年度に策定した第2次壱岐市総合計画の着実な実施を軸として、事業の選択と集中による効率的な予算配分を行うとともに、壱岐市町人仕事創生人口ビジョン及び壱岐市町人仕事創生総合戦略に基づき、本市にとって有益な施策を最大限に活用し、雇用促進、島内経済の活性化につなげていくための予算編成を行っております。一方、本市の財政状況は平成29年度末の債現在高が一般会計で262億8700万円、対前年度比2億1991万円増となっておりますけれども、交際費につきまして7割程度の補填措置により、実質100億円未満の残高であります。経常収支比率につきましては、89.9%、対前年度 3.2% 増と、依然として高い水準で推移しておりますが、これは庁舎及び小中学校校舎をはじめとした公共施設の耐震改修等、大規模建設事業費の増加などによるものであります。 今後においても高齢化の進展による社会保障経費の増加等厳しい財政運営が予想されることから、引き続き中期財政計画、公共施設等総合管理計画に基づいた行財政改革に取り組むとともに、長期的な展望に立った財政運営に努めてまいります。このような方針に基づいて編成した平成31年度の一般会計の予算規模は236億7千万円、対前年度当初予算比36億円 13.2% 減で、特別会計を含めた予算規模は322億2958万円、8万5千円、対前年度当初予算比38億8181万9千円、10.7% 減となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定、一部改正に係る案件11件、予算案件14件、公の施設の指定管理者の指定案件5件、その他5件でございます。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上、今日までの取り組みを振り返りながら、市政運営に対する所信の一端と、新年度の事業内容等について申し述べましたが、今後も様々な行政課題に全力で対応しながら、財政の健全化に努め、明日に希望の持てる街づくり、そして将来の生き死を見据えた街づくりに全力で取り組んでまいります。議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、施政方針といたします。